8章の31節、これはイエス・キリストの言葉です。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。神の霊が神の人を通して書かした言葉、聖書に基づいた理解をするならば、私たちは真理を知り、真理が私たちに自由な生活を送らせると教えています。イエス・キリストを信じ、神の家族に戻り、神の義となっている者はサタンに支配されない生活を送ることができる。この世の神、空中の権威を持つ支配者、古い蛇、悪魔と呼ばれているサタンに対して、今さら束縛された生活を送らなくてもよいというだけでなくて、真理を知っている者はサタンの活動を止めることができる。サタンの活動を支配できる立場にいるということがわかります。だからもし子があなた方を自由にするなら、もし神の子イエス・キリストがあなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。サタンとは何でしょうか。どこから来たのでしょうか。イザヤ書14章12節ではこう教えています。暁の子アケの明星よ。原本にはここにルシファーという言葉があります。暁の子アケの明星ルシファーよ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。いつまでも自分の配下に束縛しておいた者なのか。こんな者がこの地球を支配し、人間を苦しめようとしていたのか。こんなケチなやつがという意味の言葉が使われています。サタンの正体が分かってしまうと、理解できると、どんなのに惑わされていたのか分かるようになるのです。エゼキエル書の28章の11節から読んでいきます。次のような主の言葉が私エゼキエルにあった。人の子よ、ツロの王について哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全くものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤メノ、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメノ、碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王様たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうして全ての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちで、あなたを知る者は皆あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。サタンとは何なのでしょうか。天使の一人で、自分の知恵、美しさ、権威を誇り、宇宙を作った神様の地位を取ろうとしてクーデターを企て、神様によって地に投げ落とされたものなのです。創世記の3章の14節15節を読んでいきます。神である主は蛇に仰せられた。蛇の形をしてエデンの園に現れ、イブを惑わし、サタンに罪を犯させた、いやアダムに罪を犯させたサタンに仰せられた。 お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫、つまりイエス・キリストがサタンの頭を踏み砕く、力のないものにすると神である主は約束しています。イザヤ書9章の6節と7節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議、これは素晴らしい肩という意味です。預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ルカの福音書4章の16節から21節まで読みます。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を述べ伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。使徒の働きの書10章38節。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。詩編の107編の20節、詩編107の20、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。御言葉とはイエスのことであるとヨハネ福音書1章で教えています。だからここは、主はイエスを送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出されたと言い直しをすることができます。詩編の91編の1節から読んでいきましょう。詩編91、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、いや身もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子と小倉とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。申命記28章の7節、主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。詩編の31 4編の1節から読んでいきます。詩編34の1から読みます。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよう。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が弱った時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。マタイの福音書12章の22節から。その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスは彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。ルカの福音書13章の10節から16節まで。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはこの女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。なぜならその昔神様はアブラハムに向かってこういう約束をしているからなんです。創世記の22章を読んでみましょう。自分の一人子イサクを主の命令の通りに全焼の生贄として捧げようとしたアブラハムに向かって主は、15節、それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見つけである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムが自分の一人子イサクを主の指示の通りに二重の生贄に捧げるということをしたから、今度は私は自分にかけて誓う。私の、つまり神様の一人子を、後ほどのイエスを二重の生贄としてあなた方に捧げる。鞭で打たれ十字架につけられるという生贄となる。その行動を通してアブラハムの子孫は敵の門を勝ち取るようになる。サタンやその手下どもの圧政束縛から自由になるというだけでなくて、サタンやその手下どもを力抜きにしておくことができるようになると主はアブラハムに誓っているのです。そして主はその約束の通りにイエスを通してサタンやその手下どもを十字架で任し力抜きにしているのです。生まれ変わりをしている私たちはそのアブラハムの子孫であると、ガラテヤ書の3章の29節で教えています。神様がイエス様に聖霊と力を与えることによって、イエス様はサタンの活動を止め、悪霊の追い出しをしたけれども、この権威と力とはイエス様一人に与えられているものではありません。ルカの福音書9章ではこう教えています。 ルカの福音書9章の1節と2節。イエスは12人を呼び集め、彼らにすべての悪霊を追い出し、病人を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。こういう出来事も記録されています。ルカの福音書10章の1節から。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。さて、どういう結果になったんでしょうか。ルカの福音書10章の17節から読んでいきます。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからと言って喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。イエス・キリストがこの世で伝道していた時に、イエス・キリストのそばにいた12人の弟子たち、人たちにだけサタン悪霊に勝利する権威と力とが授けられたのではありません。イエスの教えに従っている70人にもサタン悪霊に向かってイエスの名で命令すれば、サタン悪霊はその命令に従わなければいけないような権威と力とを与えています。が、それだけではないのです。イエス・キリストを救い主と認め、受け入れ、救われた人、つまり生まれ変わりをした人にも同じような権威と力とが与えられ、その上に大切な命令をイエス様から受けているんです。マルコの福音書16章の15節から18節まで読んでいきます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。教会の牧師にだけこの力が与えられているのではありません。神様、主イエス・キリストが特別に選んだ人で、福音を述べ伝えている人にだけ悪霊の追い出しができ、病人を癒す力が与えられているというのでもないんです。聖書で教えている福音を聞いて、その福音を信じ、生まれ変わりをした人、救われた人には、悪霊が追い出せるようになっている、病気の人が健康になるだけの力と権威が与えられていると教えているのです。証明いたしましょう。19節を見ていただきましょう。マルコ16章の19節です。主イエスは彼らにこう話されて、後天に上げられて神の右の座につかれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。ここで注意してほしいのが、20節の彼らという言葉です。2つの違ったグループの人たちを指しております。1つのグループは、そこで彼らは出て行って福音を述べ伝えたグループです。これは11人のイエスの弟子たちのことです。もう1つのグループは、 主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を表したグループです。この人たちは11人のイエスの弟子たちから福音を聞いて信じ、バプテスマを受け、生まれ変わりをした人たちです。この人たちが悪霊の追い出しをすることができ、病人を癒して、マルコ16章17節18節の御言葉を確かなものとする印を表しているのです。だから福音を信じてバプテスマを受けた人は、クリスチャンになった人は、誰であっても印が伴うようになっていると主イエスキリスト自身が言っているんです。これは約束です。神様の言葉、イエスキリストの言葉には偽りはありません。信じる者にはどんなことでもできるのですと、イエス様がマルコの福音書9章の23節で教えています。ヘブル人への手紙2章の14節と15節に移りましょう。そこで子たちは身の血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ピリピ人への手紙2章の6節からいきます。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。黙示録の1章の17節に行きます。そこで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。私たちはサタンに向かって知らせてやらなければいけないことがあります。コリント第2の手紙2章の11節。これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。コリント第2の手紙11章の13節から読みましょう。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの使者にキリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。だからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。私たちはサタンの策略を見抜くことができます。光の御使いに変装したとしても、義のしもべに変装したとしても、神様の言葉、聖書と照らし合わせてみればすぐに見抜くことができるし、神様の言葉で立ち向かえば力抜きにできることも私たちは知っています。いくら巧妙にサタンが忍び込んで来ようとしても、神の言葉で見破ることができるようになっているんです。その上に私たちに宿っている聖霊が全てのことを教えてくれます。ここで質問が出てきます。私たちはどういうことができるのでしょうか。私たち神の家族の、神の子供となっている者にはどのような権威と力が与えられているのでしょうか。マタイの福音書16章の13節から読んでいきます。さて、ピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、または預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に、ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。 この力と権威とはシモン・ペトロ一人に与えられたものではありません。イエス・キリスト自身が弟子たちにこう言っています。マタイの福音書18章の18節、マタイの18章の18節、誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。ヨハネ第1の手紙3章の5節、キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。コロサイ書の2章の13節から15節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はそのこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ロマ書8章の1節と2節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ヨハネ第1の手紙3章の8節と9節、罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪の内を歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。もしそれでも神様に対して罪を犯すようなことをしてしまったときにはどうすればよいのでしょうか。ヨハネ第1の手紙1章の9節ではこう教えています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネ第1の手紙2章の1節と2節、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、全世界のためになだめの備え物なのです。イエス・キリストが私たちの罪を取り除くために、この世に来てくださいました。神様は私たちをサタンの支配からイエス・キリストの支配に、愛の支配に移してくださいました。私たちに向かっていろいろと責める材料にしようとサタンが企てているものは全部神様の方でイエス・キリストの十字架を通して無効にしてくださっています。だからもはやサタンは神様に向かって私たちのことで訴えることのできるものは何一つ持っていないのです。その上にもしも私たちが神様に対して何か罪を犯してしまった時には、その罪を謝れば神様が許してくださるという約束があります。天にいるイエス・キリストが私たちを代表して神様に謝ってくださると約束しているからなんです。それだけではありません。コリント第2の手紙5章の17節では、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。と教えています。キリストにあって生まれ変わりをした人は、過去のない人になっています。過去においてどのようなことがあったにしても、たとえ神様に対して罪を犯すようなことがあったとしても、今さらそれを持ち出して、思い出させて、責めるようなことを神様はなさいません。その上に神様、主は、私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないとヘブル人への手紙8章12節で約束をしています。だからサタンは私たちを罪の意識に陥れることはできないし、私たちを責めようとすることは許されないものとなっています。あなたを苦しめようとしてサタンが罪の意識に陥れようとして攻撃してきても、この事実真理を知らせてやることでもってあなたは勝利いたします。この点で私たちクリスチャンは真理を知る必要があります。 私たちはイエス・キリストにあって神様に対して罪がないものとなりました。だからイエス・キリストに力を出してもらうことでもって、イエス・キリストの助けを出してもらうことで不可能ということがなくなります。さらに妨害されない生活を送ることができるようになります。なぜイエス・キリストを頼りにすれば不可能というものがなくなるのでしょうか。サタンに妨害されない生活を送ることができるのでしょうか。本当にそうなんでしょうか。エペソ・ビトへの手紙1章の20節からこう書いてあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中で蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。サタンも悪霊もキリストの足の下に従わせられています。キリストの体とは私たちクリスチャンのことですから、サタンも悪霊も私たちの足の下に従わせられていると言い直しをすることができます。ですから頭であるキリストの言う通りに生活をしていれば、そしてイエス・キリストを代表するものとしての行動を取れば、サタンに妨害されない生活を送ることができるようになるのです。サタンがあなたの足の下でもがけばもがくほど、あなたはサタンを強く踏みつければよいのです。エペソの6章ではこのことをこう言っています。エペソの6章の10節から読んでいきます。終わりに言います。主にあってその大脳の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てを着、胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。神の言葉を剣として取りなさいという意味です。すべての祈りと願いとを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。さあ、ここで質問が出てきます。クリスチャンが取る行動でサタンに勝利するというのはどういうことなのでしょうか。ヨハネ第1の手紙4章の4節、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。ヨハネ第1の手紙5章の4節と5節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスは神の御子と信じる者ではありませんか。聖書から具体例を一つだけ引用してみましょう。使徒の働きの書の12章の1節から引用していきます。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。これは種なしパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは吸い越しの祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについていった。彼には御使いのしていることが現実のことだとは分からず、幻を見ているのだと思われた。 彼らが第一、第二の営城を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が独り占めに開いた。そこで彼らは外に出て、ある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。その時ペテロは我に帰って行った。今確かに分かった。主は御使いを使わして、ヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。このようにして、キリストの体である私たちに力を与え、権威を与え、天使たちを使い、私たちがサタンやその手下どもの妨害、迫害から完全に守られるようにしてくださっている主イエス・キリストは、私たちに向かってこう言っています。ヘブル人への手紙13章の8節。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。その昔、ペテロを守った主は今でもイエス・キリストの体を、神の家族の神の子供たちを災いから守ってくださいます。だからサタンやその手下どもが直接攻撃をしようとしてきても、あるいは周りの人を通して間接的に攻撃をしてこようと、あるいは神様に、あなたの天の父に訴え事をしてあなたを陥れようとしてこようと、あなたは決して恐れる必要がないのです。あなたの主イエス・キリストはいつまでも変わらず、あなたを見守り、あなたを離れず、あなたを見捨てることがない方です。神様も変わりません。ローマ人への手紙2章の11節では、神にはエコひいきなどはないからですと書いてあります。ガラテヤ書2章の6節では、神は人を分け隔てなさいませんと教えております。だから天の父はあなたを守ってくださいます。サタンや悪霊どもの攻撃に対して、神様の力で完全に撃退することができるのです。それだけではないのです。サタンも悪霊も絶対にあなたに触ることができないようになっています。ヨハネ第1の手紙5章の18節。神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。なぜそうなんでしょうか。神の霊に導かれたパウロはガラティア人への手紙でこのように書いています。ガラティア人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自分をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。さあ、この私はという言葉、今度はあなたはと変えることができます。変えてみましょう。あなたはキリストと共に十字架につけられました。もはやあなたが生きているのではなく、キリストはあなたのうちに生きておられるんです。今あなたがこの世に生きているのは、あなたを愛しあなたのためにご自分をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私の体、あなたの体にはどんな方がおられるのでしょうか。3人の方が住んでおられるんです。そのうちの一人、ヨハネの福音書14章の17節でこう教えています。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ローマ人への手紙8章の8節から読んでいきます。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストはあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中から蘇らした方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエス死者の中から蘇らした方はあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。つまり神の御霊、聖霊があなた方の、あなたの体の中に宿っています。これが一人目です。二人目に行きましょう。ヨハネの福音書14章の20節でこう教えています。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。これはイエス様の言葉です。つまりイエス・キリストが宿っています。これが二人目です。三人目に行きましょう。ヨハネ第1の手紙4章の15節。 誰でもイエスを神の御子と告白するなら、神はその人のうちにおられ、その人も神のうちにいます。つまり神様、あなたの天の父があなたに宿っているんです。ここで大きな質問が出てきます。どのようにしたら与えられている権威、力を使うことができるのでしょうか。どのようにしたら体の中に宿っている聖霊に、主イエスキリストに、天の父に力を出してもらうことができるのでしょうか。どのようにすればサタンからの攻撃をどかすことができるのでしょうか。どのようにすればサタンの支配に入らない自由な生活を送ることができるのでしょうか。答えはヤコブ書の4章の7節でこう教えているんです。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。あなたが神の教えに従う、そしてあなたがその教えに基づいて悪魔にサタンに立ち向かうということをする。そうすれば、それだけのことをすればサタンはあなたから逃げていくんです。ペテロ第1の手紙5章の7節から9節でも同じことを教えています。あなた方の思い煩いは一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。あなたがサタンに立ち向かうということをしないといけないんです。あなたがサタンに立ち向かえばあなたは勝利するんです。第一に、イエスの名という武器を使ってサタンに命令することが必要だということは、主イエスキリスト自身がマルコの福音書16章の17節と18節で教えています。私の名で悪霊を追い出せ、私の名で、イエスの名で病人に手を置けば病人が癒される。だからイエスの名でサタンに立ち向かうことが必要です。第二に、すでに与えられている信仰を使うことが必要です。その信仰は、あなたがイエス・キリストの救い主と受け入れ、生まれ変わりをした時点で天の父があなたに与えているとエペソ人への手紙2章で教えています。神の言葉で約束してあることをあなたが信じ、信じた行動に出ることでもってサタンも悪霊もあなたから逃げていかざるを得ないのです。第3番目に行きましょう。そしてそれに基づいて今度あなたがサタンに立ち向かうんです。あなたが心で信じたもの、神様の言葉で約束してあることを信じて疑わない、一歩も妥協しないということが必要です。自分の場所、イエス・キリストを信じ神の家族のものとなっているというものを守り通す、自分が信じているものを守り通す、双心を持たないということでもってサタンはあなたから逃げ去るということをしないわけにはいかなくなるのです。あなたの中に宿っている偉大な方が力を出してくださるからです。聖霊が、イエス・キリストが、天の父があなたを通して力を出してくださるからなんです。どのような形でサタンが攻撃してきても少しも恐れる必要はありません。なぜならコリント第1の手紙10章の13節でこう教えております。コリント第1の10章の13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方が耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。どのような試練が来ても、試練という言葉に訳されているものはサタンが持ってくるものです。神様が持ってくるものではありません。どのような試練が来ても、どのような妨害をサタンがしてきても、試練、妨害、苦しみがあるのと同時に神様の方ではそれから脱出することができるように道を開いてくださっています。どのような攻撃方法でサタンが攻撃してきても、私たちはいつもその攻撃に勝利できるようになっているんです。サタンとその手下どものこれからの運命はどのようなものでしょうか。どのような将来がサタンとその手下どもに準備されているんでしょうか。マタイの福音書8章の28節から読んでいきます。それから向こう岸のガザラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を離れ通れないほどであった。すると見よ、彼らはおめいて言った。人の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、まだ定められた審判の時では来ていないのに、もう私たちを苦しみに来られたのですか。 ところがそこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。そこで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の中にやってください。イエスは彼に行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖に駆け下りて行って水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らした。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。29節に戻りましょう。まだ定められた審判の時は来ていないのに、だけどこれはもう目の前に来ています。イエス・キリストがこの世で生まれ、サタンを滅ぼすことによって審判の時が来ると教えています。今から2000年ほど前にイエス・キリストはこの世に生まれました。そして十字架で人類の罪の贖いを成し遂げ、サタンとその手下どもを任して十字架の死からよみがえっています。その上でサタンやその手下どもを力抜きにしておく権威と道と、イエスを救い主と受け入れ、新しく作られた人となっている者たちに与えています。だからごく近い将来において、サタンもその手下どもも裁かれる時が来るのです。ヤコブ書の2章の19節、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。悪霊どもは自分たちの将来に対して、自分たちにどのような運命が待っているのかを知っていて身震いしています。どうしてでしょうか。ペテロ第2の2章の4節でこう教えています。神は罪を犯して御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。悪霊どももこの天使たちと同じようにすぐに同じ運命になります。神の言葉には偽りはありません。神はご自分の言葉が必ずその言った通りになるように見張っておられるのです。黙示録の20章では1節から3節でこう教えております。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放さなければならない。黙示録20章の7節から読んでいきましょう。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平野に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都と取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこには獣の偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。イエス・キリストは、私たちの主は次のように言っております。マタイの福音書5章の18節、誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。マタイ24章の35節、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ロマ書の8章の31節に行きます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から切り離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。原本では圧倒的な勝利者なのですと書いています。現在すでに勝利者、圧倒的な勝利者となっているのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から 私たちを引き離すことはできません。どのようにすることでサタンに対して圧倒的勝利者となるのでしょうか。黙示録12章の10節から読んでいきます。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と、つまりイエス・キリストが流した血と、自分たちの証の言葉のゆえに彼にサタンに打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。主イエス・キリストが流した血と、私たちの口から出る信仰の告白の言葉によってサタンに打ち勝つのです。私はサタンに勝利するのに必要な道、手段を知っているし、それを使うことができます。だから絶対に勝利します、というような告白が必要なんです。コリント第2の手紙3章の17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。エペソビトへの手紙の2章の1節から6節まで読んでいきましょう。あなた方という言葉の代わりに私たちはと言い直しをして読んでみたいと思います。私たちは自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の殻の中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の殻の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と欲、心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、私たちが救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。ヘブル人への手紙の10章の12節と13節、キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。だから神様の敵であり、神の義となっている者の敵であるサタンは、イエス・キリストの足台となっているべきものなんです。そして私たち、神の子供の足の下に踏んづけられているべきものなんです。詩篇の37編の13節、主は彼を笑われる、彼の日が迫っているのをご覧になるから。主はサタンに向かって笑っておられます。サタンの裁きの日が、審判の日がいつなのかを知っておられるからなんです。しかもそれだけではありません。神の子供たちに、私たちにサタンに勝利する道と手段とを教え、勝利するのに必要な権威と力と与えてくださっています。だから私たち神の子供がサタンに勝利することを知っておられるので、主はサタンに笑っておられるんです。だから神の義となっている私たち、神の子供である私たちも、サタンに向かって笑ってやることができるのです。神の義となっている者、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをした者に、どれほどの大きな権威と大きな力が与えられているのかを知っているから、サタンに笑ってやれるんです。イエスの名で命令したら、サタンはその手下どももその命令に従わなければいけないようになっているということを知っているから、サタンに向かって笑ってやれるんです。このことはサタン自身も知っています。知っていないふりをするでしょうが、はっきりと自覚をしているんです。だからそこをもっとはっきりとサタンに分からせるように、サタンに宣告してやる必要が出てきます。サタンに宣告してやりましょう。イエス様、あなたに感謝します。あなたは十字架でサタンを任し、その勝利の権威を私に与えてくださいました。私がイエスの名でサタンに命令したら、サタンは私の言葉に従わなければいけないようにしてくださっていることを感謝します。サタン、お前に宣言します。私は絶対にお前に負けない生活に入っていることをイエスの名で宣言します。すでに十字架で準備されてある祝福を私から盗んでいくことをイエスの名で禁じます。経済的に、物質的に、健康の面で豊かな生活が送れるように準備されているものを、私が受け取れないようにお前が邪魔をすることをイエスの名で許しません。私は見るところによってではなく、神様の言葉、約束に対する信仰で歩みます。 私の中に宿っている方は、お前やお前の手下どもよりもはるかに力があることを私がお前に知らせてあります。イエスが十字架で流した血は、すべての罪から私たちを清めると御言葉で教えています。だから私に対しても、私の家族の者に対しても、お前が活動できないようになっています。だからイエスの名でお前に命令します。私や私の家族から手を引きなさい。二度と邪魔をすることは許しません。イエス様、感謝いたします。神に従いなさい。そしてサタンに立ち向かいなさい。そうすればサタンはあなた方から、私から逃げ去ると、ヤコブ書4章7節で約束をしてくださいました。だからサタンが私から逃げ去るまで、私はサタンに立ち向かいます。私がいつも勝利できるようにしてくださっていることを感謝いたします。アーメン。